レルヤ、主の皆を賛美します。主は良いお方です。アーメン。主を褒めたたえましょう。ハレルヤ、共に主に期待して主の御言葉を聞いていきたいと思います。ではいつものようにまず御言葉をお読みいたします。今日はコリント人への手紙第2コリントの9章6節から15節です。コリント人への手紙第9章6節から15節です。お読みします。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。アーメン。今朝のテキストであるコリント人への手紙第2は、その内容からいくつかの区分に分けることができます。今朝お読みしました箇所は2番目の区分の最後の部分です。ではその2番目の区分の最初はどこかと言いますと、その前の章8章1節です。そこから2番目の区分が始まっています。時間の関係でそこを実際に読むことはできませんが、パオロはこの8章9章とかなりの分量を使ってエルサレム教会への献金のことについて述べています。当時そのエルサレム教会は困窮していました。迫害や飢饉があったり、また多くのヤモメを養う必要があったため、経済的な貧しさの中にあったのです。そのエルサレム教会を助けるため、献金をぜひ捧げてほしい、それがパウロの強い願いでした。そしてそのためにこの献金という奉仕がどれだけ神に喜ばれ用いられ祝福されるものであるか ということを彼はコリント教会の人々に対して霊的な真理として解き明かしているのです。そしてそれを十分理解した上で、決して命令としてではなく、神への感謝とまた期待を持って献金してほしい、その豊かな恵みと祝福に預かってほしい、そのようにパウロは願っているのです。ではその献金の霊的な真理、それは具体的にどのようなものなのでしょうか。さらに詳しく見ていきたいと思います。はじめに種まきと刈り入れ、刈り取りということについてです。6節をもう一度お読みします。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。パウロは献金の働きを種まきになぞらえています。種を少しだけまくなら、その刈り取りは当然少なくなる。同じように献金も少ししか捧げないならば、その刈り取りはわずかなものになる。だから豊かにまくことが大切なのだ、献金を多く捧げるべきなのだ、そのように私たちはこの御言葉を理解します。それは決して間違いではありません。しかしこの6節をギリシャ語の原文で詳しく見てみますと、パウロがここで言おうとしていることは、それ以上のさらに深い内容を含んでいるということに気づかされるのです。新改訳3版あるいは2版で、少しだけと訳されている言葉ですが、その言語ギリシャ語には本来惜しんで、ケチケチして、不十分にという意味があります。ですから6節の前半の部分をそのように意味を当てはめて直訳しますと、惜しんでまくものは不十分に刈り取るとなるのです。ですからこの少しだけというのは、必ずしも献金の額のことを言っているのではないのです。むしろ惜しむ、もったいないと考える、そのような心をパウロは指摘しているのです。そのような心で種をまいても、献金を捧げても、その刈り取りはわずかだ。神がもたらされる霊的な収穫祝福は不十分なものになってしまうとパウロは言っているのです。ではなぜ惜しんでわずかしか種をまかない者がいるのでしょうか。そもそも何を惜しむのでしょうか。それは種を買うお金や、畑を耕したり水をやったり雑草を 取り除く、そのような時間と労力です。それらを惜しむ者はそれに見合った報いが本当に得られるのかと心配するのです。せっかく育てても鳥に食べられてしまわないか、病気にかかってしまわないか、台風にやられてしまわないか、もしそうなったらせっかくの苦労が水の泡だと恐れるのです。だったら最初から少なくしておこう、被る損害を少なくしようと考えるのです。そして結局そのようなものはわずかな収穫しか得られないのです。当たり前のようですが、パウロが言っているように、種をまくということは収穫が得られるということです。種まきと収穫はセットなのです。良い農夫はそのことを知っています。だからこそ得られる豊かな収穫を思い描きつつ、喜びと期待を持って、もう先取り感謝しながら、農夫は種をまいていくのです。そのように種をまく者には、種が持つ力に信頼し、また自然界すべてを支配しておられる神に期待し委ねるということが求められるのです。その意味では、この献金という信仰の営みを種まきになぞらえたのは、パウロがなぞらえたのは意義深いことであるのです。一方、この6節の後半で豊かにと訳されている言語には、この豊かにという意味のほかに、惜しまずに、祝福として、賜物としてという意味もあります。ですからこの6節の後半の部分を、その意味を当てはめて直訳しますと、惜しまずにまくものは祝福として刈り取るという意味になるのです。あるいは祝福としてまく、つまり神様が必ず祝福してくださるという信仰を持ってまくものは、神の賜物、贈り物としての祝福を受け取る、刈り取るという意味でもあります。そしてコリントの教会の人々がエルサレム教会への献金によって、実際にそのような霊的な豊かさ、神の祝福に預かることをパウロは願っているのです。そのことをこの6節の言葉によって示唆しているのです。では次に、惜しみなく与えるものの祝福について見ていきましょう。そのようにまず6節で原則を、霊的な原則を示した上で、パウロはさらに実際的なことへと筆を進めています。続く7節、一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を 愛してくださいます。神様は与える人、献金するものを機械的に愛するのではないのです。喜んで与える人を神は愛してくださるとパウロは言っているのです。ここでも献金という行為そのものではなく、また献金の額でもなく、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りに喜んで捧げるという、その献金する者の心が問われているのです。ではどうすればそのように喜びを持って与える、捧げることができるのでしょうか。それは第一に、私たちが与えるということは決して失うことではない、いやむしろ逆にそれは幸いなこと、神に喜ばれることなのだという、これも霊的な真理をしっかりと握ることです。パウロはこのように言っています。使徒の働き20章35節、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。どうしたら喜んで与えるものとなるのか。その第二は、日々主との親しい交わりを持つことです。十字架にかかり、ご自分の命さえも私たちのために与えてくださったキリストに感謝を捧げる、そのキリストの命に生かされているということを日々深く覚えるならば、与えることを惜しむ、ケチケチする、そのようなものにはなり得ないはずなのです。私たちが全てを捧げられた主にしっかりとつながるならば、そのキリストに似たものへと聖霊様の働きによって日々作り変えられていくのです。そして第三に、覚えるべきことは、神がご自身の御国の建設のために、もっと多くを人々に与えるものとなるために、私たちを祝福し用いようとされている、そのことを知ることです。八節にはこのように書かれています。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この八節において、すべて、またはあらゆると訳されている言葉は、 パースという同じギリシャ語です。そのパースにはあらん限りの一つも欠けがないという意味もあります。この8節の中で、すべてのことに満ち足りてと訳されている部分がありますが、そこにそのパースは2回使われています。しかしこの新改訳聖書では、この満ち足りてと訳されている言葉と、まあ、同じような意味であるために、その一つはここでは訳されていません。まあ、省略、訳が省略されています。しかしそれも含めて直訳すればこうなります。その前の常にというところからですが、あらゆる時にすべてのことに一つも欠けがなく満ち足りてとなるのです。この常に、あらゆる時にという言葉も実はパースの派生語です。ですからその言葉も含めると実に5回もこの8節の中でパース、すべてのあらゆる、欠けがないという言葉が使われているのです。そのように神様は私たちをあらゆる時に、あらゆることに何一つ欠けることのないものとしてくださる。すべての良い技にあふれるもの、すべての良い働きに富むものとしてくださる。そしてそのためにあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできるお方なのだと、神の祝福の完全性、また絶対性、無限性をパウロはここで強調しているのです。それはあたかも私たちが尽きることのない、こんこんと水を湧き出す泉のようにされるということです。私たちがその水を湧き出させ人々に与えれば与えるほど、その水源となる神の恵みもまたさらに豊かにされ、さらに溢れていくのです。なぜならその泉は神が与えられたもの、神が保っておられる、そして神が用いてくださるものだからです。では次にパウロが奉仕の技と言っていること、つまりコリント教会によるエルサレム教会への献金がもたらす結果について見ていきたいと思います。12節にはこうあります。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この奉仕の技、コリント教会の献金の働きによって困窮しているエルサレム教会の必要が満たされることは言うまでもありません。しかしパウロはそれだけではない、そこに神への多くの感謝が生まれる、そのことによってさらにその奉仕の技が満ち溢れるようになる、つまりさらに豊かになる、 さらに盛んになる、さらに多くを捧げるようになっていくと言っているのです。それはこれまで見てきましたように、種をまくものであるコリントの教会の人々が捧げることによってエルサレムの教会が欠乏が満たされるのを見る、人々が感謝し喜ぶのを見る、そのことによって、ああ自分たちの捧げた献金が神によって用いられた、その喜びの実を刈り取るからです、収穫するからです。それだけでなく、これも見てきたように、捧げることによってその分を補って、余りある神の豊かな恵みをもう溢れるばかりに受けるようにされるからです。それは惜しみなく捧げるもの、喜んで与えるものにもたらされる神の祝福なのです。それだけではありません。13節にはこのように書かれています。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。献金を受ける側、エルサレム教会の人々もまた、自分たちの必要が満たされるのはもちろんのこと、与える側であるコリントの教会の人々がキリストの福音の告白、すなわちキリストにあがなわれたものとしてキリストの教えに従順に従っている、この献金という奉仕の技を忠実に行っている、そしてその結果、自分たちだけではなくて自分たちが関わっているすべての人々がその惜しみない献金を通して神の恵みを受けているということを覚えて、神に感謝し神を崇めるようになるのだとパウロは言っているのです。さらに14節、また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方を慕うようになるのですとあります。コリントの教会は異邦人の教会です。霊的な富をユダヤ人の教会、エルサレム教会からたくさん受けました。今そのエルサレム教会が経済的に困窮している、その時にその霊的な祝福への感謝を含めて献金を、彼らを助けるために献金を捧げるということはもちろん神の御心にかなったことなのです。すなわちその献金は困っている時のために与える、捧げる単なる義援金や援助金ではないのです。神がエルサレム教会を通してもたらしてくださった霊的な恵み、祝福に対する応答であるのです。ローマ人への手紙15章27節にはこうあります。ローマ書15章27節、異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。そしてその奉仕を受けたエルサレムの教会の人々は、今度はコリントの教会のために鳥なしの祈りという霊的な働きを持って て応答し感謝を表すのです。神の祝福がさらに増し加えられ、さらに捧げる者たち教会となるように祈りを持って神に願い求めるのです。そして遠く離れたコリント教会の生徒たちに対してこの献金を通してそれまで以上の親近感を持って愛し、慕い、絶えず祈りに覚える、そのような関係になっていくのです。それはそれぞれの教会が互いに愛し合うということであり、神の家族として一つとされていくということに他ならないのです。パウロは8章8節で、第2コリントの8章8節でこの献金のことを、進め、そして要請している中で、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのですと言っています。捧げること、与えることはすなわち愛を表す、愛することなのです。愛の実践としてコリントの教会の人々は献金を捧げたのです。言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかとヨハネが説いた教えを彼らは実行したのです。ではここまで教えられたことを整理してみましょう。コリントの教会がパウロから求められたのはエルサレム教会、困窮しているエルサレム教会への献金です。その献金は直接的にはエルサレムの教会に送られる。エルサレム教会に対して与えられる、実質的には援助金、募金としての性格のものでした。しかしそれはあくまでも神の恵みに基づくものなのです。そして神への信仰を持って種をまく、捧げるものなのです。そして神は惜しみなく与えるもの、捧げるものをますます豊かにされるのです。もっと多くを捧げるものとして祝福してくださるのです。そして捧げるものも受けるものも共に神への感謝を捧げる、神の御名をあがめるようになるのです。栄光が神に帰されるのです。そしてその奉仕の技、献金を通して愛し合うということを実践し、それぞれの教会が互いに覚えて取りなし祈り合う、そのような歩みを進めるようになるのです。そのような一つの大きな家族としての関係が築かれていくのです。献金ということについて今日は御言葉から教えられてきました。この恵みに満ちた奉仕の技としての献金を私たちはもっと霊的に捉えなければなりません。それがこのエルサレム教会への献金のようなものであれ、またこの礼拝での席上献金のようなもので あれ、すべての教会の営みは主の御手の中で行われる霊的なものであるべきであり、あるべき、そして信仰に基づいてなされるべきものであるのです。私たちの献金であれ、奉仕であれ、それを人間的、地上的、この世の次元に引き下げてしまってはならないのです。献金は言うまでもなく、何かのグループや団体の会費ではありません。また異教におけるお布施やお賽銭のようなものでもありません。献金とは神が定め、神が求め、神に捧げ、神が用いられるものなのです。どのような献金であっても、私たちが捧げるその尊い献金は神様に覚えられているのです。そして今日学んだように、惜しまずに豊かに捧げるものを神様は愛し、豊かに祝福してくださるのです。パウロは9章の最後15節で、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますと言っています。罪の中にあった私たちの救いのために命を捧げてくださったキリストこそ、言葉に表せないほどの恵みに満ちた神様からの賜物なのです。そのことを覚えるときに、私たちは主から求められているこの奉仕の技をもっと忠実に果たすもの、もっと喜びを持って捧げるもの、もっと惜しみなく豊かに与えるもの、そして主が備え用いようとされている祝福の泉となれるようにと願う、そのようなものでありたいと思わされるのです。共に今日主が語ってくださった御言葉に応答し、主をもっとあなたに捧げるものとさせてください。もっと主を、私を祝福し用いてください。私を通して神の恵み祝福に預かる人々が与えられますようにと祈るものでありたいと思います。共にそのように祈り求めていきましょう。アシプリードチームに曲賛美を導いていただいて、そして共に声を上げて祈り求めていきたいと思います。